メッセージの第をですね、早速移していただきたいと思いますけれども、我は聖なる行動の教会を信ずと。で、尼崎福音教会と女垣福音教会に兼牧という形で仕えさせていただいております、和田治でございます。私ども夫婦と、この春からは、イ・テジュン先生、ソ・ミヨン先生が、同じく両教会に、協力宣教師として使わされてくださって、チームで奉仕させていただいておりますことを本当に感謝をしております。今日は第一ブロックの8つの教会、おそらく300人近くのですね、方々が一つになって礼拝を捧げることができていること、本当にこの10年ぐらい前には考えられなかったようなことがこうしてできていることを本当に嬉しく、また主に感謝をしております。で、今年の冬でしたか春でしたか、ダッシュブロックの牧師会の時にですね、ある先生が、聖なる行動の教会、その行動の教会っていうことは、あまり語られてこなかったように思いますっておっしゃったんですね。それが心に留まりました。で、昨年の5月から、尼崎御影の、合同のその礼拝の時に、使徒信条をですね、ずっと続けて、学んできておりまして、そういう中で、この2026年度の8月末のこのブロック合同礼拝の時には和田がメッセージをするようにということになりましたので、うまい具合にこの聖なる行動の教会を信ずという使徒信条のそのあたりが来るといいなというような、そんな思いでおりましたけども、ちょうどですね、少し前後はするんですけれども、ほぼほぼいいタイミングで、このところに来たということで、ですから御影の皆さん、尼崎の皆さんにとっては使徒信条の22回目、そして第一ブロック全体としては単体で、この我は聖なる行動の教会を信ずというこのテーマでですね、ご一緒したいと、そのように願わされております。で、使徒信条というのは使徒、つまりこのイエス様の直接の弟子たちの信仰を教会が引き継いだという言葉と言えますね。で、尼崎御影の方々には一番最初にこの使徒信条が始まるときにですね、こんなことを申しました。ちょっと一つ進めていきましょうか。で、これはですね、去年の修和聖会のときに横田ポーロ先生がおっしゃった言葉だったんですけれども、今世界の教会は日本に目を向けているんですと。宣教学的には世界第2位の未伝地のこの日本に何とかして福音をと祈られているんですと。で、この世界第2位の未伝地という言葉が心に留まりまして、ちょっと調べてみました。そしたらですね、今の前の前の JEA、日本福音同盟の総主事をしておられた品川先生って方がですね、こういうふうに書いてらっしゃいました。世界宣教の到達度を示す一つの指標として、未伝ピープルグループ、アンリーチトゥピープルグループという考え方があります。その情報を公開しているジョシュアプロジェクトのウェブサイトによれば、日本人はバングラディッシュのシャイク族に次いで世界で2番目に大きな未伝ピープルグループですと。伝わってないんですね。そういう私たち日本人だと。で、その中でもう世界のあちらこちらの教会が具体的に宣教師を送り、宣教の手を差し伸べてきてくださっている。ポール先生がおっしゃるには、韓国はもちろん台湾、あるいはシンガポール、アメリカ、いろんな国からですね、宣教師が。で、この第一ブロックではそのことが特に強く感じられますね。本当に感謝なことに、兵庫教区に7名の韓国からの宣教師の方々が使わされてくださってますけども、なんと第一ブロックにはそのうちの6名が集中してですね、使わされているということで、本当に大きな特権だと感謝をしております。で、ところでですね、ポーロ先生は続いてこうおっしゃったの。でも私たち日本の教会が一致していないときに、協力したい、ね、日本の宣教のために協力したいと世界の方々が思っても、それができないということになってしまう。災害支援で一致してきた日本が、 宣教においてもあらゆる教会、教派、教団の壁が取り払われて一致することができないだろうかと祈っていますと、こうおっしゃいました。で、私たち日本の教会が一つになって歩むためにも、同じこの使徒信条を、その意味をよく理解しつつ告白していくこと、特に今日のですね、我は聖なる行動の教会を信ずということをご一緒することは非常に意義深い大切なことだと思わされております。これらのことを念頭に今日は3つのポイントでですね、見ていきたいと思いますが、最初にその3つのポイントを申しますと、教会とは、行動の教会とは、そして第3に聖なる行動の教会とは、という、そういうポイントでですね、ご一緒します。まず一つ目ですね、教会とはということで、まあ、フランス語ではですね、教会をエグリーゼと言うそうです。これはギリシャ語のエカレオーに遡ることができる言葉だそうです。エカレオーというのは呼び出すということですね。つまり、主によって呼び出された、ね、自分で集まってきたのではなくて、あるいはそのようであったとしても、実は主の選びが、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのですとおっしゃったイエス様のその招きで、呼び出しでもって集められている、そういう人々。それが教会であるということですね。で、エペソの1章の23節、教会はキリストの体であり、とあります。で、パウロが言葉を尽くして、教会の本質を伝えたいと思っていくつかの例えをした。で、その中でも最も本質的でパウロが強調しているのが、この教会はキリストの体だというこの例えですね。で、私が新学生の1年生の頃、まあ、今からもう35年ぐらい前になりますけども、ある先生がですね、おっしゃったことを鮮明に覚えてます。で、その先生がもう、まあ、新学校で教えてくださっている時には、50代か60代だったと思うんですが、まだ先生がこう若い頃ですね、ある教会に赴任なさった。で、その先生が赴任なさったということで、歓迎会をしてくださっているその席で、一人のですね、ご婦人、まあ、役員のご婦人の方がですね、こうおっしゃったというんですね。で、先生方は変わられますけどね、とこう言ったんですよ。ね。で、つまり、この、まあ、私たち信徒はずっとここにいると。この教会は先生たちのものじゃありませんよ。私たちのものですよという、そういう響きを先生は感じたんですよ。それで、その歓迎の言葉をお聞きになってから、その応答のですね、ご挨拶の時に、教会は主のものですとおっしゃった。そしてこの御言葉を、この引用なさったっていうんですね。で、それ以来、あ、この教会はそのことを強調していかなくては主よということでですね、何度も何度もこの御言葉を、この、打ち込んでいかれた。まあ、だんだんとですね、その最初に歓迎の挨拶をなさったそのご婦人も、この祈りの中でですね、この御言葉を引用なさって、教会は主よ、あなたのものですと祈られるようになったとおっしゃってました。ね、マタイの16章の18節見ましょう。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会、ね、イエス様の言葉ですよね、私の教会を建てます、こうおっしゃった。教会、エクレシアという言葉は新約聖書で100回以上出てます。4分の3ぐらいはパウロの手紙の中に出てますけども、福音書の中ではですね、2回だけなんです、教会っていう言葉が出てくるの。そのうちの一つがこれなんですね。とても大切な言葉であります。で、教会というのは英語でチャーチですよね。これはギリシャ語のキュリオス、つまり主という言葉に遡る言葉です。そのことからも、教会というのは主の家であると、主のものであるということが言える。教会はその所有者が人間ではないということですね。組織でもありません。建物でもない。教会は主のもの、主によって呼び出された、召された人々そのものが教会であるということが言えるわけです。ですから、まあ、こんなことはないと思いますけど、万一、ね、皆さんの教会の役員さんたちの中に、あるいはずっと以前からの信徒の方々の中に、あるいは発言力の大きな方の中に、あるいは牧師先生たちの中に、教会は私のものだという意識が万一あるとしたら、 そういう意識はその教会の健全な立て上げのためにマイナスになるということですね。これ誰からにということでは自戒を込めて申し上げております。そして教会は例えばどんなに人目のつかないそのような建物であったとしても、あるいは努力しても人々が集まらないそういう場所であったとしても、あるいは集まる人々が聖人にとても見えないということであったとしても、凸凹でも問題が山積みであったとしても、それでも尊いんです。教会は尊い存在です。なぜか、主のものだからです。我は聖なる行動の教会を信ずという信仰告白の中で、私たちはまずこの教会が、私たちが主のもの、神の所有のものなんだということを確認することができます。そういう信仰がこの言葉に込められているということですね。そこで、その教会の本質ということを考えるにあたって、さらに本質的なこと、大切なことをですね、第2番目のポイントで見ていきます。それが行動の教会とはということですね。で、この行動という言葉は、ラテン語ではカトリクス、ギリシャ語ではカサロス、で、その言葉からカトリックという言葉ができました。で、その意味は普遍とか全体という意味です。で、この言葉が生まれてくる背景には歴史的な様々な出来事がありましたが、それを話しておりますと時間がなくなりますので省略いたしますけれども、この行動っていうのはどういう意味かということですね。で、一口にキリスト教会と言いましても、もう一つではありません。実に多くの教派に分かれてます。で、まずですね、11世紀半ばにそれまで一つであったキリスト教会が東と西の二つに分かれました。西方教会というのはローマカトリック教会、そして東方教会というのは正教会ですね。ギリシャ正教とかロシア正教などの正教会。そして16世紀の宗教改革でローマカトリックから皆さんよくご存知のようにプロテスタントが出たわけですよね。で、まあ、現代はですね、大きく言えばキリスト教というのは正教会、カトリック教会、プロテスタント教会と。で、そのプロテスタント教会の中に様々な教派がありますね。ルター派であったり、改革派、長老派とも言いますけれども、聖公会、メソジスト、バプテスト、ホーリネス系、ペンテコステ派など、まあ、後で触れますけれども、単立教会もございます。で、そうしますとですね、まあ、キリストの体なる教会と言ってもバラバラじゃないかという感じがします。しかし、そのようにいろいろな教派に分かれているけれども、それがイエス・キリストの一つの教会であるということ、それが行動の教会ということの意味であります。そこに様々な違いがありますけれども、イエス・キリストの教会として一つである、一つの神の家族である、それを具体的に言うと信仰告白が同じである、同じ基本信条を持って自分たちの信仰を告白しているということになります。で、私たちが今朝も告白しましたこの使徒信条は最も古い基本信条の一つであります。で、基本信条に述べられている信仰を共有しているならば、どの教派のどの教会で、あるいはどの国で、洗礼を受けても世界で一つの行動の教会に所属しているということが言えるわけですね。逆にその基本信条を、信仰告白を共有していなければ、その団体がキリスト教の看板を掲げていたとしても、それは一つであるということができないということになります。で、このことはですね、頭では分かっておりましても、なかなかピンとこないというか、ストンと落ちないというか、そんな気がいたしますけれども。まあ、ここでちょっと私の失敗談、恥話をですね、いたしますが、まあ、実はですね、恥ずかしながら私は牧師になってからしばらくは、私にとって他の教会というのはですね、 それは競争相手だったんですよ。ね。ですから、その教団からですね、すべてのその教会の、資料がですね、毎年、その本部献金がいくらとかですね、いろいろ送られてくる。で、それを見てですね、で、何を見るかというと、大体私が使わされている教会と同じぐらいの規模の教会のデータを見てですね、あ、勝った。負けた。あ、負けた。という、そういうことで、この表を見ていたんですよね。皆さんの中にはそんな方おられないと思います。私は実際そうでした。ね。けども、だんだんとその行動の境界ということが分かってきまして、ああ、自分はなんとピント外れな罪深いことを考えていたのは、主よお許しくださいと悔い改めました。ね。で、このエクササイズっていう本がありますけどもですね、その中で牧師にとって一番大切なことっていうのが書かれてます。ね。皆さん、牧師にとって一番大切なことって何だと思いますか？ね。私それを読んでですね、って意外に思いました。ね。で、それはですね、お隣の教会の祝福を祈ることって言うんですよ。ね。ね、私これほんと、あ、なるほどなと思いました。で、もうすでにその行動の教会っていうことがだいぶピンときてましたので、早速ですね、始めましたよ。だから、御影福音教会の一番近くの教会は、もう歩いて6、7分のですね、アッセンブリー教団の、この御影なんだっけ？親愛教会、そうです。ごめんなさい。御影親愛教会。でも、御影親愛教会祝してください。ね。本当に若者たちがたくさん集まっている盛んな教会ですけど、そして牧師館がですね、魚崎にありますが、その魚崎から2分ぐらい歩いたところにですね、このコイノニアチャーチというですね、本当に大きな単立の教会があるんですよ。その祝福もお祈りしています。ね、昔のこの周りが競争相手だと思ってた頃の私だったら祈れなかったと思う。ね。で、キリストの体っていうんですけども、例えば右足と左足が競争したら歩きますか？ね、無理ですよね。やっぱね、競争相手と思ったらいけないんですよ。ね、さあ当たり前のことですよ。もう和田先生と違うわと言われそうですけれども。で、今ですね、日本全体で牧師の数はどんどん減っています。日本イエスも例外ではありません。で、イースの先生から資料をいただいてですね、それを先生の許可を得て、ここで紹介しようとしてますけれども、ちょっと私を消していただきましょうか。で、教団の、この、教師の、数ですね。夫婦で2人なんですけども、でも、同時に1つの教会に使わされている場合には、1というふうにカウントされたそうです。で、その数でいきますとですね、今ですよ、その2026年の場合はどうかと言いますと、41歳から50歳が12名、51歳から60歳は28名、61歳から70名が46名を含めて102名なんですね。で、これが4年後になりますとどうなりますかと言いますと、今度は2030年ですよね。98名まで減ります。もちろんプラスアルファはあります。神学校に入学されて卒業された方が加わられたらですね、プラスアルファになるんですけども、それがなかった場合には81名。さらにですね、4年経ちまして、2034年にはどうなるかと言いますと、ごめんなさい。先ほどが98名。そしてそれが今度81名ですよね。そして、さらに4年経ちまして、2038年の場合には、この58名ということに、なります。つまりですね、このデータからするならば、2034年には66歳から75歳の教師の数が全教職81名の半数に上るわけですね。66歳以上ですよ。それから2038年には現在の牧師数の半数近くになる見込みです。ね。また、日本宣教リサーチという組織がありますが、そこが出してくださっている資料でですね、日本の教会全体での牧師のいない教会のこの変化なんですけども、こうなってます。2009年の 牧牧教会数は256だったんですが、2014年にはそれが300になりました。そしてそれからわずか2年後の2016年に牧牧教会数は456に跳ね上がっています。で、その責任者の山口洋一先生という方は、この傾向は変わらないでしょうっておっしゃっていました。また日本のですね、教会のこの特色として単立教会がとても多いということも指摘されていました。で、2020年の日本の教会数ランキングを見ますと、日本キリスト教団がやっぱり多いですよね。1666教会で、その次が単立教会で793もあるんです。で、バプテスト連盟が318、聖公会は309、同盟キリスト教団は261というふうに、ずっと続いていくというわけですね。で、こんなふうにですね、単立教会というのはカテゴリーで見ると2番目に多いんです。で、単立教会ちょっと想像していただきたいんですが、私の教団でしたら、その牧師がこの引退されても新しい牧師が、その教会専任であれ、あるいは兼任であれ、チーム牧会であれ、使わされますよね。それが教団のある意味でこの何て言いましょうか、特色というか、特権だと思いますけれども、単立教会の場合には後継者問題というのは非常に深刻だそうですよ。ね、どうやったらその後継者をってね。で、そういう中で、一つの教会を少なくとも一人あるいは一組の伝道者が担当させていただくという、それは昔はもう当たり前のことだったの。ね、一教会にもう二組も三組もという教会すらあった。でも今はそういう時代はもう全く終わっているというのが現実だということがはっきりわかります。で、そういう中でですね、どんどんどんどん減っていたとしても、でもお互いに祈り合って協力し合って、そして例えば、この一人あるいは一組の牧師が二つ三つあるいはそれ以上の教会を兼牧したり、あるいは三つから五つぐらいの教会をこの二組の教会でチーム牧会したりというようなことで、今までこの必要とされていたそういう牧師たちが、そこからよそに使わされることができるということになれば、それこそそういう単立教会のように、本当に牧師がいなくて困ってるんですという教会にこの届くことができるようになるんじゃないでしょうか。で、専任牧師がいない教会はプロテスタント7719教会のうち約 15% だそうです。内訳は 9% が兼任、6% は無牧、ね、実際にもう3年待っても5年待っても10年待っても20年無牧でやってきましたっていう教会に、新しくこの兼牧という形で使わされて、もう本当に嬉しいですっていう、そういう方のこともテレビで見ました、ね。行動の教会、その反対のあり方、それはマイチャーチ主義ですね。マイチャーチ、自分の教会が良ければいいってね。他の教会のことは知りません。私たちの教会さえ良ければいいというのがマイチャーチ主義。ね、私たちのこの兵庫教区、私たちの第一ブロック、私たちの教団さえ良ければいいと。いや、そんなことは考えてませんよということなんですけど、でも、少なくともかつての私はどこかそういう感覚があった。いや、そういう感覚になってしまっているということすらにも気づかずに、自分の教会のことばっかり考えてたという時期がありましたよ。ね。それはけれども、神様の目から見たらもう全然本質的ではないということですよ。ね。そこで、三つ目のポイント。聖なる行動の教会とは、ということですね。これが最後のポイントになります。で、聖なる、もう広い広い、また深いこの意味の言葉けれども、この、我は聖なる行動の教会を信ずという、その使徒信条の中で聖なると言われている、そのことはその前後の文脈で考える必要があると思います。で、使徒信条というのはですね、大きく3つの項で成り立っていますね。一つ目は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。これが第一の項。 父なる神の子ですね。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずから始まったこのイエス・キリストの子、それが第二の子です。で、我は聖霊を信ず、ここからが第三番目の子、聖霊の子なわけですね。で、この聖なる行動の教会というのは、聖霊の子の中で我は聖霊を信ずのその次に一番目に出てくることなんですよ。つまり聖なる行動の教会というのは、聖霊なる神様が喜びを持って生き生きと働いてくださる教会ということですよ、ね。じゃあどのような教会が聖霊の生き生きと喜びを持ってお働きくださる教会なんでしょうか、ね。いろんな言い方ができると思いますけども、今日のこのエペソ人への手紙の御言葉の前後からですね、3つに絞って短くお話します。第10番目、それは御言葉にまっすぐに応答しようとしている教会です。それが聖霊が生き生きと働いてくださる教会。でエペソ人への手紙1章13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されましたとあります。御言葉を聞いて信じた。この信じたという言葉には、信じてその通りに従うという意味合いが含まれています。で、そういう教会。それが、御霊がお喜びくださる。で、そして、このエピソビトの手紙の前半、1章から3章、まあ、全体がパウロの賛美ですよね。神様を褒めたたえずにはいられない。神様を礼拝せずにはいられない。だから、この、御霊が生き生きと働いてくださる教会というのは、御言葉を重んじ、礼拝を重んじる教会だと言えるわけです、ね。で、教会は本来、楽しみを提供したり、自尊心を励ましたり、やりがいや達成感を感じる機会を提供したり、お互いに交わることで仲間意識を育てたりする場所ではありません。もちろん、それらのことも大切です。でも、それは教会でなくてもある程度できることです。じゃあ、教会でだけできること。これがあるから教会は教会なんだという、それは何かというと、それは神を礼拝するということです。この神様を、本物の唯一の創造主なる神様を礼拝するということだけは、キリスト教会しかできないんです。で、それが、教会ってこれだよねっていうその本質を表すことになるわけですよ。ということは、教会が神様を礼拝するということにおいて、もし失敗しているとしたら、どんなに盛んであったとしても、その教会は存在意義に沿った状態ではないと言わざるを得ないんですよ。で、第二にですね、一致しようとしている教会ということですね。で、今ですね、御鍵福音教会が単独で礼拝を守るときには、コリント人の手紙をですね、ずっと開いています。で、そのパウロがですね、ある意味こう苦しみながら何とかして分かってほしいと思ってコリント教会に訴えていること、その中心的にあることは、あなたたちはキリストを頭とした一つの体、一つなんじゃないか。バラバラだけれども、一致しようよ、ね。一つになりましょうよっていうことを、もう言葉を尽くして、彼はコリントの教会に訴えているわけですね。なぜか。それは、一致している群れには聖霊が生き生きとお働きなさるからですよ。ね。第一コリントの12章20節、しかし実際、部分は多くあり、体は一つ、分は多くあり、体は一つなのです。25節、それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つである、分裂がない、互いに配慮し合っている、それがキリストの体なる教会だと彼は言っている。考え方も背景も性格も違う一人一人です。けれども、頭であるキリストにつながる中で、同じ方向に向かって一致して歩んでいく。そこに聖霊が働かれる。第3番目のこと。聖霊が生き生きと働かれる教会、それは 聖霊に促されて外向きに宣教しようとしている教会です。使徒の働きを見れば、聖霊がどんなにですね、この人たちを、またクリスチャンたちを促して、この宣教をさせているか、いや、聖霊ご自身が宣教しておられるかということが分かりますよね。で、ちょっとこの写真を見ていただきたいと思うんですけれども、すいません、また私を消していただけますか。で、レストランと料理教室があります。ちょっと皆さん想像していただきたいんですが、レストランと料理教室ってどんなところが違うんでしょうかね。そして教会ってどちらかというとどちらに似てるんでしょうか。ちょっと考えていただきたいと思いますね。で、レストランと料理教室で、まずですね、レストランっていうのはちょっと見にくいかもしれませんけども、あの黄色のマーカーになっているところは、レストランに来る人はレストランの中の空間が大切。そうですよ。お金を払ってね、そこで美味しいものを食べて、楽しむわけですからね。とか、料理教室の場合はどうですか？料理教室に来る人は、そこで学んだことを教室の外で生かすことを大切にしています。そのために来るわけですよ。ね。どっちが教会に近いかな？で、次のレストランの2番目。レストランは特別な格好をした人が特別な道具で特別なサービスをしてくれます。料理教室はどうですか？料理教室はエプロン姿の先生がエプロン姿の生徒に普通の道具を使って料理を教えてくれます。さらに次です。レストランはシェフがいないと休みになるか、よそからシェフを連れてこなければなりません。で、料理教室はどうですか？先生がいない日は、生徒たちがそれまでに習ったことを実習し、むしろ先生のいない時が成長のチャンスとなる。ね。全然違いますよね。で、最後に書かれているのは、料理教室は再生産がゴールだと。ね。つまり、レストランではもう、いや、これはちょっと家では作れないよねというものを出してもらうと困るわけですよ。でも、料理教室では、それと同じものを家に帰ってから、あるいはどこかでもって作れるようになるという再生産がゴールですよね。もうお分かりだと思いますけども、教会というのは、本来はレストランではなくて、料理教室に似ているはずではないでしょうか。つまり、もちろんね、もちろん、もう疲れ果てているとき、そしてもう本当に癒されたい、休みたいと思っている時に来て、もうただそこにいる。それでいいわけですよ。ね。で、それでいいわけですけれども、でもそこでもう一度癒され、休みを与えられ、またお取り扱いいただいて、そして主の命にみなぎって、そしてそこから使わされたその場でもって、神様からいただいた恵み、神様からいただいた愛を流していく。それは私たちの本来の姿だけで、そのために教会があるということですよね。私たちは、もちろん教会の中でどんな活動をするのか、どんな奉仕をするのか、どうあるのかっていうことももちろん大切なんですけども、でもそれはそこから使わされた、いよいよ最前線、本番、そこでキリストの似姿に変えられつつ生かされていく、そのことのための教会の活動であるということですよね。真心から本当に誠実に、そしていつの間にか自己中心になってしまっていたとしたら、そこのところを悔い改めさせていただいて、新しくされて使わされていく。それが今朝私たちが聖なる行動の教会を真ずっと告白させていただいているっていうことの意味になるわけです。まとめて終わります。今日、我は聖なる行動の教会を真ずというテーマで見てきました。第1番目、教会とは、ね、キリストの体、教会は主のものだ。私たちは主のものだ。2番目に、行動の教会ということを見ました。世界中のすべての教会がどんなにバラエティに富んでいてもバラバラに見えたとしても、一つの家族であり、一つなんだということを見ました。で、聖なる行動の教会。それは、聖霊なる神様が 喜んで生き生きと働いてくださる、そういう、すなわち礼拝を重んじ御言葉に応答しようとする教会、一致しようとしている教会、そして外向きに宣教しようとしている教会だということを見ました。どうぞ私たち第一ブロックの諸教会がそのような教会としてますます立て上げられていくことを喜びつつ、互いに祈り合いながら使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りをお捧げいたしたいと思います。今与えられた御言葉、メッセージを受け止めつつ、静まって、ご一緒に思い巡らすとき、祈るときを短く持ちたいと思います。共に黙祷いたしましょう。お祈りいたします。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです、と主よ感謝します。罪の泥沼の中で喘いでいたこんなものをも、主よあなたは尊い主イエス様の血潮によって贖い取ってくださって、神の子としてくださり、キリストの体なる教会に連なるものとしてくださいました。教会の本質が全く分かっていなかった愚かなこの者をも、あなたは憐れんで見捨てないで顧み続けてきてくださったことを感謝します。そして今朝、愛する第一ブロックの諸教会のお一人びとりとともに、大切なこの教会の本質について教えられありがとうございました。どうぞ主よ、このことを心に刻みつつ、世界中で祈られている未伝地のこの日本に主よ使わされていくことができますように、私たちを聖霊に満たして、あなたの愛で満たしてお使わしください。ありがとうございます。御手に委ね、イエス・キリストの名前を通し感謝を持ってお祈りいたします。アメン。